松本貴博の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本貴博の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本貴博と
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストは株式会社アンビシャスグループ代表取締役 CEO 青木太志さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、前回22歳で起業されて、
はい、
で現在25歳、
はい、
というお話をお聞きしました。
何かがおかしいってこの間2人で思ってたんですよね、はい、本当は年齢が違うんじゃないかって
そのビジネスツールのアプリどうやって作った、はい、何屋さんっていう話をしてたんですけども、高校生の頃に株を始めたことがきっかけだったということで、うんうん、
その株を始めたこうきっかけ、どういうところがきっかけでスタートすることになったんですか。
株始めたきっかけで言うと、
はい、
まあ、僕自身もう本当小学校中学校の時とかもう本当ゲームばっかりやっててですね、ほとんどスポーツとかあんまりしなくて、う
ん、ゲーマーさんだったんですね。
そうなんです、ゲームばっかりやってたんです。
どんなゲームしてたんですか。
いわゆるカードゲームみたいなカードゲームとかですね、そういうのでちょっと賞金とかもらうぐらいちょっとまあがっつり頑張ってて、で高校に上がった時にそこの興味がまあ賞金じゃないですけど、大きいお金が動く、うん、まあ、ゲーム感覚でできる何かそういうものを探してて、
うん、
でたどり着いたのが株だったっていうようなところでしたね。
それは友達からたどり着いたんですか、それともお父さんからとかネットからとか。
それで言うともう YouTube とかですかね。この時代っていうか、まあ、僕自身ももう本当暇な時ずっと YouTube 見てましたし、ネットもそうですし、うん、っていうところからたまたま何か情報を得たんでしょうね、その時に。
はい、ちょっとそこのターニングポイントを、
ね、
振り返って思い出してもらいたいな。
今松本さんがそのお父さんからですかというふうにおっしゃいましたけども、はい、その YouTube ばっかり見てずっとゲームしてて、お父さんは怒らなかったんですかって普通に素朴な質問。
まあ、自分の父親はもう本当息子である僕が、
はい、
やりたいこととか、うん、もう本気で打ち込むことに対しては全力で応援をしてくれるっていうようなポジションを取ってくれる方で、もう本当にそのおかげでゲームもそうだし株もそうだし、うん、今起業してからも、
うん、
まあ、全部自分の味方でいてくれてるっていうようなポジションですね。まあ、
冷静に考えたら、はい、ダメなことは何一つしてないわけですよ ね、
そ、 うですね。
それはなんで私も怒らなかったんですかって今聞いちゃったんだろうって、
は
い、
なんか
勝手な、ね、固定概念。
一般的にこうあってほしいとかこうじゃなきゃって親側が思う気持ちが強いの、
うん
うんですかね、
外に出て遊ばないのとかね、
はい、
なんか子供イコール遊びとかね、
うん、
思ってしまう。でも遊んで夢中になっているわけだから見守ってあげるっていうね、うん、
そうですよね、
冷静になると、
うん、
それはやっぱりお父様に感謝という感じです
ね。そうですね、もう本当に感謝してもしきれないぐらいの、うん、はい、ものがあります、ね、
ちなみにお父様は、
あ、自分の父親も経営者をしていて、
うん、
研修会社ですかね、国内の大手の、うん、はい、の創業者になります。
ちょっと松本さんともね、はい、おつながりがある。
それこそ私がずっとお世話になっているそのアチーブメント株式会社というところで創業されてらっしゃるのがお父様で、はい、はい、
私も松本さんに教えていただいて何度かお父様のお話を聞きに行かせていただいたことがございます。
ありがとうございます。
素晴らしい経営者
さん。もう熱が出そうだったっ
てい
う。後ろにね、炎がもうなんか炎が出てました。
熱い、情熱、パッション
っていう、ね、はい、感じのお父様でいらっしゃいますけども、はい、はい、
まあ、そうですね、少しなんか自分もタイプ的には父と若干違うところもあって、うん、やっぱりそういう株とかにはまっていくっていう過程とかもですね、本当なんていうかゲーマーだからこそそっちに行ったのかなっていうふうに思うところはあって、うん、で株を始めた時にちょうどその時2017年から2021年ぐらいまで僕ずっと相場と向き合ってたんですけど、うん、その時にちょうどその IT のツールだというかですね、マネーフォワードさんとかフリーさんとか、うん、そういうまあ有名な IT ツールの会社がどんどん上場していって伸びていったっていうところですね。そういったところ僕画面の向こう側からでしたけど、
うん、
ずっと見てて、
うん、
でちょっとずつそこの IT の ゼロから1を作っていくっていう領域に興味を持っていったっていうような、
これがなんか10代とかで相場と向き合っていてっていう話
ですね。そうですね。そうなんですよ。
いやすごいお話だな。
ちなみにそのようにこう青木さんがこう火がついた時に、うん、まず一番最初に捉えたってどういうことだったんですか？
僕は本当なんて言うんだろう、調べることが大好きだったんですよね、うん、調べ物というか、うん、まあ、それはその会社の決算とか、うん、もう世の中にネットで出てる情報もそうなんですけど、実際にそこの会社で働いてる人とかに、うん、ツイッターとかで、はい、DM を送ったりとかして、そしたらまあ二十歳とかで会いたいって言ったら、まあ会ってくれるんですよね、向こうの人も、っていうので、いや実は会ってくれるんですよ。やっぱり
どうせ無理だって思ってしまっているんでしょうね、大人ってね。
で本当なんだろう、そういう気になったことに対してすごく純粋に、うん、ストレートにそれを知りに行くっていうことはすごく意識していて、っていうのでいろんな会社の方に開発どうやってやってるんですかとか、うん、営業ってどうやってやってるんですかとか、はい、そういったのはすごく聞きに入っている性格でしたね。まあ株の時もそれはすごく生きてたと思います、うん、やっぱり人よりもたくさん情報を集めて、うん、で有利に伸びる株を当てていくっていうところは意識してましたので、はい、
こんなの聞いたらなんかダメかなとか、こんなの知ってなきゃいけないよななんて思って躊躇しちゃうところを真っ白な気持ちで素直に聞けるから答える方も気持ちいいんでしょうね、きっとね。
その追求心がやっぱ素晴らしいですね、
素直さとね。
ちなみにこう授業をこうスタートさせるのにいきなり今の授業だったんですか、それともいくつかやっていくつか目で今の授業なんですか？
まあ、いくつか案はあったんですけど、うん、ただ最終的にはこれが面白そうというか、うん、一番ワクワクしそうなものでっていうので結構エイヤで始めてっていうところがありましたね。
それでいきなり形になってるのがこれすごい確率だと思うんですよ。通常皆さん起業されてる方もいくつも事業されて、
うん
う
ん、
うまくいかないいくつかを経験して何かでうまくいってる方ほとんどじゃないですか。
感覚つかみながらね、うん、素晴らしい。これからがますます楽しみですよね。
恐ろしいですね。
恐ろしい、ね、もうなんかちょっと先輩の経営者が恐ろしいですねとおっしゃってますけれども、はい、はい、まあ、そんな青木さんのお話次週も楽しみにしております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで0120-20-1000番第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家をお迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月のゲストはベリーベスト法律事務所大阪オフィス弁護士の田井翔吾さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、検察から弁護士になられたお話を先週お伺いいたしました、はいはい、特に田井さんはどのような分野でお仕事をされていらっしゃるんですか？
ですね、過去に検察官の仕事をしていたという経歴もあって、刑事事件を、まあ、たくさんですね扱わせていただいたりですとか、うん、あと最近は労働系の事件も多く扱わせていただいているところであります、う
ん、これ検察官での時代の経験があったタイさんと学卒でベリーベストさんに入って働いてるタイさんと、
はい、
仮に対比したら、
はい、
どんな違いがありますか、ね、
まあそうですね、まあ、刑事事件のまあ取り扱いというところにで考えますと、はい、まあ、検察官の立場でどう考えるかという、うん、まあ、頭の使い方が分かっている分ですね、はい、まあ、対立する当事者がまあどういったところに注目して最終的なまあ判断を下すかというところを事前に見越して先回りしてまあ弁護活動ができるという意味では、うん、依頼者の方にとって寄り添いながらですね、より良い解決へ導いていけているのかなというふうには考えております。
一度その経験があったことによって仮説立案力が高いって感じですかね。
そうですね、
あとからじゃつけられないですよね。
そうですね、実際中に入ってみないとわからないことっていうのもたくさんあるかと思いますので、はい、
いい場所に立ち寄ってきたって感じです ね、
ですね、経験があるからこそ語れることってあるかもしれません、
ね、そうですね、やっぱりそれによって依頼者の方との信頼関係というのも巻き続き安くなりますし、まあ、こちらがまあこういう流れに今後なっていきますよというふうなお話が的中した場合はまあ先生の言った通りでしたねっていうふうに、そこでまあよりいい関係を築けるっていうところもいい点なのかなと思いますね、う
ん、ちなみにこれ分かればなんですけど、検察官の方 の延べの人数と弁護士の方の延べの人数ってどのくらいの割合とか分かりますか？
そうですね、大体私が研修に行った時に1500人ほど研修生がいたんですけれども、はい、そのうち70人弱が検察官、はい、まあ、同様の人数が裁判官になったので、はい、まあ、全体の 5% 程度が、はい、検察官、9割程度が弁護士と単純計算になるのかなと思いますね。
そのくらいの割合なんですね、
はい、
へー、それは日頃合わないわけですよね。
そりゃそうです ね、 ね、やっぱりちょっと珍しい人っていうイメージがあります。あまり聞かないというか、うん、特別感があります。素人からすると
私たちもここでしか会わないですもんね、
はい、貴重な機会ですよ ね、 ありがたいなと思いますね。あと私からも聞いてもいいですか？
はい、どうぞ。
このベリーベストさんは特にその弁護士さんっていろいろ多岐にわたり全部のことをね対応されますけれども、特にこの弁護士さんはこれっていうふうにこう特化されて任されるというか、業務、あの事件にしてもこの分野交通事故とかになるじゃないですか、はい、そのあたりはどのように感じていらっしゃいますか？
と私自身は、まあ、あの刑事事件、労働事件にとどまらずですね、交通事故の案件ですとか、まあ、離婚事件ですとか、その他の案件も幅広く取り扱わせていただいてますし、まあ、来られるお客さんもいろんなトラブルを抱えられている方がたくさんいらっしゃいますので、そういう意味ではですね、まあ、幅広くいろんな方のお力になれるという意味で、うん、ベリーベストに入所してよかったなと考えているところでありますね。
どうですか、いろいろ弁護士事務所がある中でベリーベストは外から見ていて中からこう働いていてどのようにご自身感じられます
か？まあ、そうですね、幸いそのたくさん支店を出させていただいてたりですとか、はい、まあ、弁護士数も年々増えていて、うん、でまあ、幸いなことにいろんな方に知っていくいただく機会も増えてですね、いろんなお客様からのいろんなご相談を多数お受け付けできるたくさんの方のために事件を処理進めていくことができるという意味では、大規模な事務所、うん、特有のメリットというか、まあ、仕事の楽しさっていうのがあるのかなと思います、
うん、まあ、特に少年事件とかね、
はい、
タイさんの場合は、
はい、
取り扱っていらっしゃるということなんですが、
は
い、
なかなかこう少年事件パッてこう聞くことがないので、
はい、
イメージが分かんないですが、ぜひそこら辺お聞かせいただいてもいいですか？
そうですね、はい、まあ、少年事件というのがですね、20歳未満の方で犯罪を犯してしまった方を対象とする事件となります。はい、で成人の方についてはまあ、犯罪を犯してしまった犯してしまった罪についてどういう刑罰ですねを与えるか与えるべきでないのかというところが、まあ、中心的に考えられる分
野にはなるんですけど、まあ、未成年としての、はい、まあ、ことですよね、はい、ちょっと保護者の気持ちになったような感覚で次週いろいろと詳しくお聞きできたらと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。松本孝弘の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本孝弘と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。